淀川の花火大会が10月18日土曜日の夜行われるわけですけども、今日これ収録しておりますのが10月18日現在時刻14時であります。まああと5時間ばかりしたら始まるのかなと思うんですけど、天気が悪そうでありまして雨雲が近づいております。どうなるんでしょうか。まあそれ以前にこの淀川のちょうどあの阪急の十三駅の近くの船着き場が出来上がりまして、そこの周りにまあいわゆる屋台村、飲食店が立ち並ぶ屋台村ができるというふうに昨年の今頃から聞いてるんですけど、まだ全然できてません。そして10月には模擬屋台を並べてイベントをやるって聞いてるんですけど、全くやりそうにありません。万博協賛と言ってたんですけど、もう万博終わりましたいつやるんでしょうか。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、ともかくこの淀川の花火大会、もうとんでもなく人がやってくるわけでございまして、ごった返します。まあ、あの通行止めとかですね、いろんなあの交通規制が行われまして、これあの花火見てる最中はいいんですけど、花火が終わってさあ帰ろうっていう時のその帰り品が大変みたいですよね。どうなるんでしょうか。ということでお送りしてまいります、こちら、MLS は私榎田新右衛門と、今日は広島県福山市から戻ってきたばかりの IBB 代表のこの方です。
うん、もしもです。もう榎田さんにね、なんかあのホテルの備品をいっぱい持って帰ってこいって言われたんでね、あの泣く泣く持って帰ったりとかして、
じゃあ、はい、よかったら持って帰って、
いらないです、
いらないんで、はい、俺も
榎田さん
歯ブラシとか全然このアメニティいらないんで、あ、木田さんにもあの差し上げましょうかね。ということで IBB 九州にいるのは多分この人です。
はい、
木田
上
優
子です。
あんたあのこのひげ剃りとかいるでしょこれね、
あ、いて、
これあのこういろんなところ の拷問をそれで剃っていただいてですね
あとあれさ、あの榎田さんが体洗わないんでいらないって言われた、
ゴシゴシタオルですか、これ
タオルとかスポンジですよ、体洗うための。
ああ、
はい、
これ使わないね、こういうのはね。
普段榎田さん体洗わないらしくて、はい、
私とかね、
フロちゃん界隈らしいです。
私とかタモリさんとか、はい、福山雅治さんとかみんな一緒です。
お、
石鹸使わないんですよ、これの方が体にいいんです。
はあ、
ということでございましてお送りしてまいりましょう。まず最初のお便りはこちら、富山県富山市からいただきました、50歳会社員、ラジオネーム小学坊の逆襲、
ありが
とうございます。
扇形のチーズが6個、円形丸型の箱に入った商品ご存知でしょうか。雪印のロングラン商品、昔からありますね。なんという商品名か。はい、木田優師匠、はい、お答えくださいとお便りに書いてあります。どうぞ。
はい、6P チーズじゃなくて
はい、今 6P チーズというふうにお答えでした。意外と知らない常識ってありますよね、はい、ってことでいただきました、はい、正解は、はい、丸島さんに答えていただきました。
6P じゃないですか。
6P です。
ですよね、
はいはい、6P じゃありません、はい、6P です。え、ちゃんとよく見たらカタカナで6P って書いてあります。これ私も知ってました。 6P チーズです。はい、6P、 これちょっと 6P チーズちょうだいとか言ったら、んないよここには、でそこにあるじゃん、これ 6P っていうふうに、今度はあのうざい答え方を皆さんしていただきたいと思いますけど、まあ、こういうふうに意外と知らない常識っていうか商品名っていうか、まあ、あの勘違いというかいろんなものがあると思いますけど、今から4問、前島さんと、キラウェイ優子さんに、出題をしたいと思っております。もう皆さんご存知のあの、まあ、品物っていうか道具というかツールというかそれについてです。まず第一問、パンの袋、食パンとかの袋にこうついている、なんかね水色とかだと思うんですけど、なんかこうちょっと M 型のような、こう袋を引っ掛ける薄いプラ板みたいなのもありますね、プラスチック製の留め具、この名前は何というでしょうか。まずキラウェイ優子さんにお答えいただきましょう。どうぞ。
いやちょっと思い出せないですね。
はい、では前島さんです。
バランじゃなかったですか。
バランじゃないよ、バランは弁当の仕切りだべそれはあれは葉っぱのランだから。
何ですか。
え、ババランじゃないけど、バは合ってんだよ。
バット。
いやバット何悪いっていうそれとも何、あのコウモリなのか。
バ、
ね、
バ一番下は何ですか。
伸ばす
バ
あの道具っていうのはそもそもどういうものかというと、ビニールの袋を閉じるもんですよ、ね、
そう、
ええ、そういうことです。もう大ヒントですね今ね。
バカ
閉じる、
ええ、時間がもったいないので正解を申し上げます。バッグクロージャー、
ええ、
バッグを閉じるということですね。では第2問、チャチャン。醤油やタレなどが入っているポリエチレン製の容器、よく金魚の形をしてたりしますけども、うん、これは何でしょうか。商品名答えていただきましょう。まずはじゃあこちらは前島さんから参ります。どうぞ
金魚ボトルじゃないですか。
金魚、あ、金魚ボトル。じゃあ木田さんどうぞ。
いやー、カタカナですよね。
カタカナです。
何だったか分かんない。
あのちょっとあのなんか生理用品に似てます。わかんないですね。
なんとか金
なんて今言ったの、なんて言ったの今。
なんとか金。
なんとか金
だって生理用品の似てるって言ったでしょ。
生理用品金ってつくの。
ナプキン。
あ、ナプキン、あ、それじゃない、商品名よ、商品名、
ええ、商品名、
商品名というか会社メーカー名というかね、
ええ、メーカー、ロリエ
まあまあ、多分違う、
違うんですけど、では正解を申し上げます。ランチャーム。
ランチャーム、
ランチャーム、ユニチャームみたいですね。では分かんないですね本当にね。第6問、じゃじゃん。日本では使いませんけども、アメリカだとかの裁判所で使われている道具です。小槌。静粛にとかって叩きますよね。このスタジオにもそこにあるんですけど、この小槌のことを正式には何と言うでしょうか。ではこれはキラウェイ優子さんから答えていただきましょう。
いやー分からん
一問も正解しないだろうな。続いて
だって使わんもんだってこと。
続いて前島さんどうぞ。
木魚ですか。
木魚じゃないどこにも魚がねえじゃないか。もう、
木金ですか。
木金じゃないですね。ガベル、
ガベル、
ガベルと言います。
だって使わんもん日常品で。
じゃあ最後の問題、これ絶対あの使ってるはずですよ、使ったことがあるはずです。視力検査でこう C っていうね、
こ
う要はどっちの方にあの間が切れてますかっていう、あのマークの名前あの C マークの名前を答えていただきましょう。木田優香さんどうぞ。
いや、わかんない。
はい、前島さんどうぞ。
縁掛け。
すげえ盛り上がらないクイズだな、これ。
え、縁掛けですか。
縁掛け、あ、違いますね。では答えは。ランドルト缶。
なんじゃ、ランドル
ランドルドの輪っか。
絶対言わない、使わない。
これはもう今日覚えてくださいね。 パンの袋を閉じるプラスチック製の留め具はバッグクロージャー、醤油やタレが入っているポリエチレン製の容器の名前はランチャーム、そして裁判官が叩いている小槌の名前はガベル、視力検査で使われる C このマークの名前はランドルト缶、ね、そして雪印のチーズはロッピー
まだそのそういうのがいいですね、日常にあるような。
例えば何かありますか、あの私はこの商品の名前を知ってるとかなんとかっていう、
いきなりね言われてもね、
う
ん、
そうそう
そうそうね、
いやこれ熊本のなんかね、これ例えばあのローカルなものとかあるじゃないですかね、えアベックラーメンとかあの
なんかこのまんまやないですか、
ね、これね、あのだって普通全国的にはあのタイプのラーメンを見た時には棒ラーメンとかって言ったりするわけよ、マルタイのね、マルタイラーメンが、まあ、全国的に有名じゃないですか。で、熊本では、アベックラーメンじゃないですか。あとは、鹿児島なんかで、黒板消しのことを何て言うか。
ん？
黒板消し。あの、布でできた
黒板消しじゃないですか。
違うんですよ。鹿児島では。
え？
鹿児島では、ラーフル。
ラーフル？
ラーフル。ちょっとそのラーフル取って、とかっていう。はい、私は髪がくしゃくしゃ言ってるんでうるさいになるの、
あの榎田さんに持って帰ってきた伊藤園のお茶ですね。
そういうくしゃくしゃやらないでください、飲むんで、
ね、榎田さんはちょっと食料不足ってことで、
食料不足じゃなくてお金がないんです、
やっぱりね、私自衛隊的な自衛隊方式の支援方式っていうのはすごく評価してまして、お金だけ渡してもね、
いつは君は自衛官になったんだね。
ちゃんと、発展途上のとこはね、お金だけじゃなくて、やっぱりその、
いや、
稼ぎ方だった
り、ね、うちは今一番求めてるものは ODA です。
働けと。いうね、
小田さんを連れてきてください。なんか、木田さんないですか、熊本でしか通用しない、なんか商品名とか、ご飯の友みたいな。
リバテープじゃないですか。
リバテープ、リバテープでも九州全体だよ、それは。
分かんない。
なかったかな。
いや、なんかあるじゃん。なんか前島君だったらそう、あの先週の何かがあるんじゃないの。
いや、と思ってね、探すんですけどね、意外とないんですね。
だんじりの何かとか、
だんじり何か、
これなんかだんじりでヤクザモンが若い衆に喧嘩を打ってる動画があって、それを岸和田 の市議会議員がわざわざそれを解説してるっていう動画がすごい面白かったんですけどね、なんかプロフィール、そうヤクザのプロフィールまで全部出してたけど、いいんだろうかこれと思って見たけど、まあ非常にやばい場所ですね、あの辺りはね、
あれはまあ祭りであるとか大体血の気強いとこ多いですから、やっぱりね、他の祭りもね、例えば祇園祭りとかもね、やっぱりやり回しぐらいやった方がいいと思いますよ、やっぱりね。
祇園祭りではやらないと思うんですけどね。
あれでやり回ししたら
相当危険だと思うよ。
あれでやり回ししたらめっちゃかっこいいですよ。
いやー、そんなね、じゃあ、それでも、一度やってもらいたいのは、はい、岸和田のだんじり VS、はい、博多祇園山笠の、はい、あの山を、はい、出しを、どっちがこう勝つかっていう、
それはだって
一種格闘技、
軽いっすよな、向こうのやつ
軽くないよ、あれ車ついてないんだぜ、担ぐんだぜ。
いやいやいや、担ぐ言うても
だって岸和田のは車輪がついてるじゃん、なんだかんだ
言ってついてる言うてもね、重さがちゃいますから。
いやいや、まあだからそういう一種格闘技やってほしい、ね、
それ言うたら布団だいことやったら分かりますけど、
なんかね、もうそういうでもう止めないっていうね、そのまま喧嘩になってこう血まみれになるとこまで全部移すっていう、相当なんか再生回数稼げるような
血の気はいい勝負しそうですね、
というね、まあまあいろんな商品名があるかと思いますけれどもね。続きまして、東京都国立市からいただきました、60歳自営業、ラジオネームゲオルク・ララシュタイン、
ありがとうございます。
榎田師匠が先日ご覧になった石原裕次郎の映画町から町へつむじ風についてツイートを確かにしました、映画町から町へつむじ風、昭和36年1961年の東京が新鮮、裕次郎を扮する医師と、その父親役宇野重吉和尚、お寺の和尚なんでね、が酒を酌み交わすシーンは後年の松竹梅、日本酒の松竹梅の CM みたいだ。この医師が後に渋谷病院の飲んだくれ医師になるのだろうか。特筆、ナース 足川泉が文句なし可愛いというツイートを私がしたわけであります。本当にあの本当に足川泉さんっていうのは可愛いですね。今そこにいたらもう確実の手惚れますね。本当あの旦那さんは藤田敦也さんなんですけど、あの本当に藤田敦也が憎いですね。
あ、そうですか。
ちなみに現在足川泉さん90歳です。今足川泉さんがお元気なのは大変結構なんですけど、現れたとしても惚れたりはしないと思いますけど、まあ、代わりに前島君どうっていう言いますけど
ね。
この今この渋谷病院っていうにこれが気になったみたいなんですね、この、ギョルク・ララシュタインが。でこれ渋谷病院っていうのはあの何かというと、ドラマの大都会っていうドラマが昔あったのね。それ大都会パート2、まあ、そこに出てくるんですよ。でそれのことを、まあ、だから分かったと読んで、渋谷病院って大都会パート2だと思うのですが、ほぼ西部警察な大都会パート3ね、大都会パート1パート2パート3と続くんですけど、このパート3がほぼ西部警察であると、ね、これがそのあの大都会は日テレで放送したのに、西部警察はテレ朝だと、
ええ、
これがそのテレ朝に移動して西部警察になったいきさつって何なんですかね。やっぱお金でしょうかっていう、まあ、話なんですよ、うん、でこれは、まあ、解説をさせていただきますと、ちなみにこの大都会というドラマは石原プロ、石原裕次郎さんの石原プロのその第1回テレビ作品、テレビドラマですよ最初の。でこれは何だか何かというと、その直前に渡里哲也さんが結核にかかるんですよ。で、あの大河ドラマの勝海舟というのがあって、で勝海舟の役をやってたんだけど、その結核がに罹患してることが分かって急遽降板することになっちゃったんですよ。
ほ
う。ので、まあ、その長期療養に入ったんですよ。2年間療養してたのかな。
ほう。
それで勝海舟は渡里哲也さんから松方弘樹さんにバトンタッチするんですよ。突然顔が変わるんだね、勝海舟が。もう異常にな、本当に違和感があったんですけど、まあ、ともかくその渡里哲也さんが復帰することになって、
はい、
でその復帰のために石原裕次郎さんがお膳立てを、まあ、して作った石原プロテレビ第1回作品が大都会のパート1ですけど、まあ、事実上これ パート1って言わないですよ。これ大都会戦いの日々っていうタイトルなんですよ。でこれがね、これは面白いんです。あの倉本壮さんの脚本でハードボイルドなんですよ。まあほぼほぼドンパチとかなんとかって、そのあの西部警察みたいなめちゃくちゃなのはなくて、本当に人間ドラマで、でこれがその、城西署っていう警察署の所轄署の中の捜査第4課が出てくるんですよ。丸棒なんですよ。丸棒をあのまあ普通ほら殺人とかだと捜査1課じゃないですか、
うん、
で経済犯とかだと捜査2課になってます。捜査4課が出てくるんで、いきなりこれはもうハードボイルドなんですよ。しかも主人公の黒岩刑事、渡里哲也さん演ずる、それの妹がいるんですけど、妹はヤクザにあの手ごめにされて、めちゃくちゃにされた過去を持つという、それで、まあ、兄貴が妹のことを思っていろいろやるみたいな話と、そしてここはのドラマとしては警察とその中に入ってる記者クラブの話になってます。で新聞記者と刑事の駆け引きみたいなのが常に展開していくドラマで、でその新聞記者の役を石原裕次郎がやってるんですよ。でこれが非常に内容が濃いんですけど、視聴率的にはやっぱちょっと暗すぎてね、まあ伸びなかったんですね。で申し訳ないけど倉本壮さんちょっと一旦外れてくださいってことで、ちょっと石原プロで好きにやらせていただきますということで、急にドンパチやり始めるわけですよ。それがこの大都会パート2なんですよ。でそこで登場するのが、あの太陽にほえろで殉職した、松田優作さんがこっちに出てくるんですよ。でまあその今度はちょっとウエスタン調になってくるんですよ。まあドンパチやると。でそれをさらに昇華させたのが大都会パート3。もうオープニングはほとんど西部警察、ドカーンズバーンっていうやつになってくるんですよ。で視聴率的に大成功してたんです。じゃあなぜそれがいきなり大都会パート3来週次回最終回って言って最終回放送されて、その1週間後テレ朝で西部警察が始まるわけですよ。この時私 何事かと思ったんですよ。これ、ま、であのこれは何かというと、 お便りの通りです。金です。
はあ。
ええ、これ、通常ドラマというのは、まあ、民放のドラマに限らず何でもそうですけど、スポンサーがいるわけですよ。で、スポンサーの間にいるのは何でしょうか、前島代表。
広告代理店。
正解です、はい。広告代理店が1割とか2割とかピンハネしていくわけですよ。はい、で、まあ、それが普通だったわけです。はい、まあ、今だって普通ですけどね。で、その時に、テレビ朝日の、まあ、幹部から、石原さん、石原裕次郎さん、ちょっとお話がよろしいですか。うちね、石原プロとね、仕事したいんですよと。で、どうでしょう。広告代理店を抜きにして、もう直販でやりませんかと。そうすると、スポンサーが入から入ってるやつを1割、2割抜かれてた、ピンハネされてた分が、そのまんま丸々石原プロのとこ行きますよ。そしたら、裕次郎さん確か、すごいこう、ウエスタン調でドンパチある爆破の火薬バンバン使ったなんかそういうのやりたいでしょ。で、こう、ビルとかが破壊するとかそういうのやりたいでしょ。やれるじゃないですか。うちならやれますよ、つって。で、民放で今まで全くそんなことなかったわけですよ。
うん、
で、その話がテレ朝の幹部から来たんで、石原裕次郎、面白い。やろうって。で、それを日テレに説明するわけですよ。ちゃんと人事通すんで。
うん、
で、日テレはどうしたかって。それは面白い。やってみてくださいと。やれるかどうか。テレ朝さんで。うちでは今無理ですと。広告代理店の存在は大きいんで、無理です。まずやってみてください。で、もしやってうまくいかなかったら、いつでも戻ってきてください。それでまた大都会やってください。って言って送り出すんですよ。それで、テレ朝で、その、西部警察が始まって、乗っけから、乗っけから、ドカンドカン、ドカンドカンやるわけですよ、金使って。で、で、それはまあ、もちろん1割、2割、ピンハネされなくなったからだけど、でも大変なのは、じゃあどうやってスポンサーを集めるのっていう話になるわけですよ。ええ、そこで、スッと現れる悪い奴がいるんですよ。東急エージェンシーというんですけど、東急電鉄の子会社ですけどね、そこが、裕次郎さん、裕次郎さん。うちはね、広告代理店としてはね、まあちょっと電通さんや博報堂さんから比べればちっちゃいですよ。だけどスポンサーを集めることはできます。ただうちはそんなね1割とか2割とかいただきません。え、もうほとんどただ同然でいいです。私たちはボランティアでスポンサー集めてきます。その代わりうちのその集めてきたスポンサーのその、そのいろんな会社の商品だとかを番組の中でバンバン出してやってください。そうすると、その広告代理店東急エージェンシーは、ね、スポンサー集めてきて、西部警察のスポンサーになってもらうけど、一部のところには1円も入らない。だけど、コネができるわけですよ。
はい、
で、で、しかも西部警察でその商品が出てくるとかって、それはスポンサーとしては嬉しいわけよね。うん、それを間に立ってくれた東急エージェンシーさん、なかなかあんたはやるね、やり手だね。じゃあ、次ちょっと仕事やりましょうって感じで仕事になっていくわけですよ。そういう、好循環が生まれるわけですよ。で、で、そこで何が起きたかというと、その、西部警察のオープニングで、鳩村という刑事がいるわけですけど、これ舘ひろしさんが演じていて、その七飯のこのバイクに乗ってるんですよね。で、バイクでスッと画面にフレームインしてきて、後ろに何があるかって、オートバックスの看板があるわけですよね。オートバックスの看板でヘルメット脱いで、ガッツポーズする。それで、舘ひろしって名前が出てくるわけですよ。で、全然その、オートバックスは、スポンサーっていうか、その提供にもなってんだけど、はい、その、もうそれだけで嬉しいわけですよ。
そうですね。
ええ、で、その他いろんな、例えば、その東急エージェンシーがついてるので、電車はほとんど東急電車が出てくるわけですよね。で、東急百貨店が出てくるわけですよ。はい、で、さらに言うと、東急の子会社だった TDA、東亜国内航空っていうのがあって、後の日本エアシステム、最終的に JAL に吸収されちゃうんですけど、だから、その、地方ロケは全部、その、TDA 後のに日本エアシステムが出てくるわけですよ、全てもうだから全部そういうねお金で結びついていくというもう見事なね、だからこれそれを知ってまず感動した榎田新右衛門、これだともう直販しかない、広告代理店も通さない、これが一番いいんだっていうのをこれ本当に思いましたね。
うん、
でともかくこの 石原プロ第1回作品である大都会戦いの日々、これは1976年の1月から始まって、で最終的に大都会パート3が終わったのが79年の9月11日、そして西部警察が始まるのは79年の10月14日、わずか1ヶ月しか空いてない。しかも9月だから番組改編期だから、あのいろんな特番とか入れるんで、全然自然な形でこうバトンタッチができたということで、木田優子さんもあのね、西部警察は毎回欠かさずご覧になってたようですけど、いかがでしょうか。
いやー、もうだいぶ昔の話だから、どんな俳優たちがいたかが覚えない。
渡里哲也、寺尾明、
うん、
そしてだから舘ひろし、
はい、
あとはあの人、あのなんだっけ、あの人なんだっけ、あの三平の三平林、あの先代の林家三平の娘の旦那、
峰龍太、
峰龍太、さすが、あと刈谷俊介とか、高階角とか、高階角でいたっけ、
あ
藤岡重慶、
峰龍太でよかったでしたっけ、
峰龍太だよ、龍、ライターじゃない、龍ライターはゴリさんで、分かってるじゃないですか。ほらオープニングでなんかこうなんか坂道のところで向こう側から大量のパトカーがこう蛇行運転しながらオープニングこうやってくるのがあるじゃないですか。あとドバーンってあの車があの空中吹っ飛んで後ろでドカーンって爆発して西部警察って文字が出てきて、もうただ派手なね。で普通になんか44マグナムとかぶっ放すってそんな系じゃいないって日本に。もう戦車まで出てくるから、第1話戦車だからね、戦車と西部署が戦うってありえないだろうっていう。自衛隊だろ普通それはっていう、
ね、
もうまあだからもうめちゃくちゃなものだったんですけど、まあいい時代ですよ本当にね。だからドラマの制作会社と放送局が要するに広告代理店をかまさずに直販でやったっていう、その第1号ですよね。これ後に続いたものは多分ないんじゃないかなと思うんですけど、だからテレ朝としても本当になんか数字が欲しかったんでしょうね、何が何でもっていう、そういうがむしゃらなところをこう感じますよ。それでうまくいったからいいんですけどね。だから結局その日テレにはもう石原プロは戻ってこなくなってしまったということで、大都会、そしてそれが終わって西部警察が1979年の10月から始まって、大都会じゃない、西部警察パート3が最終的に終わるのは、1984年の10月ということで、まあ足掛け5年続いたというね、5年間めちゃくちゃやり続けたというですね、もう本当にもう現場の裏の話はいっぱい知ってます。スタッフが使う無線機は全部違法無線だったっていうね。普通にアマチュア無線のハンディトランシーバーを免許ないスタッフが業務連絡で使ってて、ほいで時々普通にアマチュア無線やってる人からそれまずいんじゃないですかって無線がこう入るわけですよ。その時にそのスタッフが、うっせえの野郎、黙ってろな、この野郎殺すぞとかっつって、
そんなこと榎田さんがやったんですか。
俺石原プロにいねえよ。石原プロに一回も行ったことねえよ俺は。炊き出しには行ったことある。
炊き出しには
熊本大分大地震の時に、はい、なんだ、益城の、はい、グランドに、
はい、
炊き出しが来て、
はい、
行ったよ俺、見た石原プロが来てるの。それとあれ木村拓哉さんが、すげえ行列だったよ。どう見ても避難民じゃないやつが山ほど来てんで。もう普通に着飾った姉ちゃんとかが、なんかプレゼントの花束とか持って並んで、おかしかろうお前これ、その炊き出しなのにっていう。
その中に榎田さんもおたと。
いや俺はもう遠くからすごい冷たい目で見てた俺は。もらうの食べなかったよあの時。確かピナメグと言ったのかな、ピナツボめぐみちゃんと確か言ったような気がするんですけどね。違ったかな、誰と言ったんだっけ、上田くんだっけな、
ピナユリじゃなくて
上田くん。あの時まだピナユリいない。上田くんと言った時が野口健さんか、野口健さんに取材した時だ。 まあまあそんなことがありました、今あれでしょ、あの石原プロが持ってる炊き出しの一式は確かあの立ちプロが持ってるでしょ。
おう、
あの立ちひろしさんがあの引き継いで確かあのなんかあのそういう災害が起きた時に能登にも行ったんでしょ確かね。まあ、大立派ですよね。まあ別のところではあの炊き出しもせずにカレー食ってるようなやつもいますけど、ね。まあぶっ込みネタはこの後 B 役で入れていきますんで、一旦 CM に行きまして、この後は、ぶっ込みです。
暮らしのミニ情報の時間です。今日は家族の中に酒乱の夫がいたらというお話です。酒癖が悪くて暴力的な夫がいたら大変ですよね。困ったなと思う前に肝硬変を起こさせて地獄の苦しみを与えてやるというのはいかがでしょうか。一番簡単なのはお酒の中に有毒物質を混入させる方法です。まずお近くの薬局で瓶入りのアセトアルデヒドを1本お求めください。それを日頃飲み続けているお酒に少しずつ混ぜて与えてやりましょう。どんな丈夫な肝臓でも ALDH アセトアルデヒド脱水酵素の分泌量にはおのずと限界がありますから、気づいた時にはもう出遅れ。そうそう、脂肪分の多いお食事もさらに効果を増幅させます。暮らしのミニ情報でした。
こちらは大阪府森口市からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム大石明子事務所から100メートルの距離で働くサラリーマン。
いや辛いですね。ありがとうございます。本当に何口市でしたっけ。
え、
な、何口市。
森口市。
え、なも
森口市。
森口市。森、あ、
森の口ですね。パレスチナ自治区のガザの停戦合意で、はい、それぞれ人質が解放されていますが、大阪京橋駅の西中島ダダ上司スペシャルプレゼンツなイベントは、へのつっぱりにもならなかったご様子。万博も無事閉会、そろそろ落とし前つけていただきたいのですがね、ということでいただきました。
あれですかね、あの結局そのパレスチナが人質を結局返せるわけじゃないですか。
まあちょっとあの随分少ないですけどね、
はい、でももう言ってしまったら結局人質を取るからこういうことになるのであって、
はい、
あのまあ、もっと言ったらね、あの先制攻撃したのはパレスチナですから、
まあ、今回はそうですね、
はい、どっちが被害者かっつったら、それはどこかでもイスラエルの方が被害者だと思うんですよね。もちろんあの戦争ということになっても殺し合いしてるわけですから、どっちもやめろっていうのはね、うん、大前提の話ですけど、
はい、まあ、私はそういう考えです。
ね、向こうの方がね、あの向こうでその左の方がよく言うのはね、あの日本がね、あの大東亜戦争で満州事変じゃない、真珠湾攻撃したのが悪いみたいなねことを言うわけじゃないですか、
はい、
先制攻撃したから悪いんやと、っていうのであれば今回の戦争もパレスチナが悪いんじゃないかというような、そのね、
まあまあそれを、まあ、あのそれだけ切り取ればダブスタというふうにはなりますわな、
はあ、はい、やっぱりね、もっと言ったら日本のね、あの戦争ってのはアジア解放のための戦争であったりとかね、そういうのがあるわけじゃないですか。
まあその割には、その割には下手でしたけどね。
そういう正義ないわけじゃないですか。
ええ、
はい、でも少なくともそれはね、そういう目的があったかどうかは別としてね、少なくともあのそのイギリスの植民地になったりとか、そういう、ね、欧米諸国の植民地を解放していたわけじゃないですか。
まあまあまあ、
はい、っていう、そういう
やり方下手でしたけどね、
はい、っていう、でもね、少なくともそういう現地の人に対して恩恵は与えたのは確かであって、今回はだってね、先生
のやっぱさすがですね、あのツイッターで前島和樹がもうなんか極右になってしまったとかつってこう書いてる人が何人か、
極右ちゃうの、お前が極左なんやろっていう話。
さすがでございます。
いやいやいや、
もうあのもうね、保守と言われるあの榎田さんがびっくりするほどの、極右になってしまったという。
いや、私極右じゃなくて、また極左だと思うんですけど、
もう今日もあれですよね、服がもうあの旭日旗でこう白と赤でこう染め抜いた、そんなね、 もう今日もあれでしょ、
でもね、
途中で海浮かばを歌いながらやってきたっていう。
でもあの リアルな話、服は着たくないですけど、マントはいいですよね。あのほら、あのでは、ちょっと、あの、戸田茂のあの河合裕介さんがあのやってるような、あの曲実機の、あのね、日の丸のマントは
どうぞ、あの
かっこええなと思
って、ね、芝機体と戦ってください。
あれ芝機体ってあれアホなんですか、あれ。
知らんけどね、まあアホだと思ってきた。
だって結局参政党躍進させたりとか、まあ
今度あれでしょ、いつだっけ、26日だっけ、10月の、
はい、
に全国的な移民反対デモが行われるでしょ、全国一斉で。で、大阪でもあるらしいんですけど、別に私基本的に何であろうとデモが好きじゃないんで、私は。デモというものが、右だろうが左だろうが。だからデモに参加するつもりはないんだけど、ちょっとどんなのか見に行きたくてね。で、そこにその芝木隊も来るのか知らんけど、まあ、来て何かやるんだったら、それをね、遠巻きにね、どういう状況なのか、やっぱり、
見て、嘲笑いたいと。
いや、嘲笑うっていうか、YouTube だと、どうしたって切り取られた画面の中でしか見えないわけじゃないですか、全体的にどうなのか、例えば、人数的にどれぐらいの差があるのかとか、そのやってることがどれぐらい悪辣なのかどうかって、やっぱり現物を見てみたいなとは思ってます。
まあ、で、極左最大級である、五軒かっこ笑い集会の後に行われる、憲法守れかっこ笑いデモは、多分おそらく極左の中では、極左界隈の中では、
でもその
最大級だと思うんですけど、その
かっこ笑いデモでスピーチまでやった前島が、
させられたんですけどね、あれで多分ね、いや、ちょっといろいろ伏線いろいろあるわけじゃないですか。
悪魔合体とかって言って、なんかこう
結局
立民に対して悪魔呼ばわりしたの
は、そう、結局あれで、あの後多分ね立憲の人入ってないはずですよ多分。はい、まあ今あれも立憲とかもそういう思想は合わないわけですけど、
まあまあともかくですね、はい、この、まあ今回その大阪京橋駅で西中島ダダ上司プレゼンツ、スペシャルプレゼンツの、トランペットとキーボードの演奏会が行われ、で、そして、なんかスピーチがあったけど、なんかすげえ音が聞こえにくいというふうに、あのご家老までもがご批判をなさっていたと。
そうですね。
聞こえないということで、まあ本当私指さして笑いたくなったぐらいなんですけど、まあ、
でも一個ねツイッターで見たんですけど、誰とは言わないですけど、多分おそらく どの事務所もやってたと思うんですけど、さすがにね、そのガザを守れとか言ってるデモで、カンパを集めるのは違うと思いますね。
あのピンクの皆さんがね、あの箱を置いてカンパを、
あれはちょっと違うなと思いました。
だからね、例えばガザの人々のためにっていうカンパならまだしもですよ。
そうです、
結局あれ自分たちのその活動のためじゃないですか。
だから結局あれも戦争ビジネスなんですよね。
そうですよ、
はい、
あれがされるんだったら本当に私もガザを救えって言って IPP 募金って書いて、
それは嘘なんでよくないですけど、
いや、やりませんけどね、
はい、
やりませんけどね、だからもうだからそれペテンだよね。
ちょっとあれはちょっとやるべきではないな。
だからイベントの趣旨と募金の趣旨が違うじゃんね。
はい、
だからあれはちょっと俺は良くないなと思いましたよ。はい、で、
だからあれだから消費税反対でもそうですけど、消費税反対だけを訴えたいのであれば、やっぱり党の旗っていうのを下ろすべきで。
いや、それはそうだよな。
消費税反対っていう統一の旗を、ね、それ一個だけに絞って、相乗りも禁止でやるっていうのが本来の、
結局これさ、はい、令和の宣伝に、もう概算になってるわけじゃないですけど、
そうです、実
は、はい、これ、熊本でご覧になってたかもしれませんけど、木田英子さん、どのような感想を持たれましたでしょうか。
そうね、
とっとと答え。
いや、そちらにお任せします。
バカたれよ、
お前。まあ、でも、あれはでもデモじゃないですよね。
デモって、まあまあ、まあ、凱旋、イベント、ライブ。
いや、令和新選組に対するデモやったらいいんですよ。旗を上げて、令和新選組いい加減にしろというデモやったら、あれは
いいじゃない、我々で、令和しばき、しばき隊っていうやつを、令和、しばきたい、ドドダンダンってやつやって。
やったら、また令和の旗上げるのはまだわかるんですけど、違うじゃないですか。消費税に反対してのデモなんで、いや、そのね、でも結局他のデモとか見ると、やっぱり、そういう、 一個の旗に統一してるわけじゃないですか。他のその移民反対デモにしろ。
いや、だから、
あの、日本第一党がやってた、あの、
例えばね、複数のね、はい、政党でね、その、まあ、共同でやるとかっていうのはまだしもなんだけど、要するに単独でやってて、それで結局このパレスチナの問題をその傘に来た、はい、結局自分たちの宣伝活動だったわけですよ。
はい、
なもんだから、それは響かない。それにしかもですよ、その、まあ、簡単な話、なぜ大阪なのっていう。
ね、
しかもなぜ京橋、全然パレスチナのパの字もあのイスラエルの命とも何にもつながりのない、その大阪京橋駅で、
もしかしたらとかね、姉妹都市かもしれないですけど、ね、
いや違うと思うよ聞いたことがないね、まだその東京で国会前だとか、そのイスラエルの大使館の近くとかね、なんかそういう意味のあるところでさ、他の方々もそのいろいろ発言なさって同じようなことをおっしゃってる、その通りだと思うよ。だからそこでやるっていうのは結局大石あきこがその大阪にいるんだぞっていうアピールをしたいわけじゃないですか。自分の別にあのアピールでしかないわけですよ。でそれをするためにその山本太郎だとか、ね、あのトランペットのあのじいさんとか、
極左じいさんとか、ね
ね、とかピアノのあの面白いおばさんとか、
はい、
ね、そういうのを呼びつけて、そしてついでにあの、ね、大嫌いな八幡愛まで呼びつけてですよ、
はい、
ね、それで無理やりやらせてるわけじゃないですか。
だって絶対、あれでしょ、ガザを救えとか、八幡さんの本心じゃないでしょ。
まあ、その人道的なものでは思いはあるだろうけれどね、そう人々その戦から救えっていうのはあるだろうけれど、
いや、ほんまにでも、
それは俺だってある。
いや、でもほんまに思うんですけど、やっぱり八幡さんにもやっぱり問いたいですけど、やっぱり大東亜戦争と今回の、その、パレスチナとの戦争の、その、なんですかな、その、合理性っていうか、どういうふうに取るつもりなのかなってのはすごい聞きたいですね。
あのあれですか、あの今日本第一党に所属してる、
してないですけど、
ね、桜井和樹さんの、
うん、おかしいですよね、いや、でも思いません、どうやって合理性取ります。
いや、だから俺に聞かれても困る。
今回はどう考えてもパレスチナが悪いわけじゃないですか。それはあの先制攻撃っていう面で見ればですよ。
だから今般の戦に関してはね、
はい、
だからそのパレスチナとかユダヤとかの長い歴史の話をし始めると本当は話は収集がつかなくなるから、今回の戦に関してはってことですよ、はい、だから古い話に持っていくんだったら日本だって現行とかそういった話までいっちゃうんで、
それやったら結局満州事変も何も 悪くないことになるわけです。でも結局彼らの主張っていうのはパレスチナの今回の戦争に対しての主張っていうのは、そういうことも全て踏まえた上でイスラエルが悪いって言ってるわけですから、けど、
まあね、まあでもそこら辺をね、きちんとしたね、その各議員ごとの思いであるとか、はい、党としての見解であるとか、うん、そこがね、曖昧なんですよ、あそこは、
うん、
でともかく党としての見解っていうのは出てるんだけど、それは党の見解っていうよりはどう見たってその大石あき子が、まあ、その考えた筋書きがあってですよ、うん、それをそのまあまあ、あのそのままあの表に出しちゃってるわけで、うん、違うけどなと思ってる人はいると思うよ、
うん、
内心ね。でその基本的なその人々を救えっていう部分はまあ共感するだろうけど、それで今やってることが本当に戦を止めることになるのか、結局戦止めたのはトランプがガンって言ったら止まってるわけじゃないですか。
そうです、結局トランプが止めたんです、
ね、西中島ダダ上司が大嫌いなトランプが止め、
はい、
だから
民主党のアメリカの議員は止めれなかったわけですよ。
だからその点で言うと、
はい、
そのダダ上司は敗れね、あのよろずや松田が勝ってるわけ
ですよ。いや、そうです、結局、いやでも結局トランプがやってることって結局結果論正しくて人殺しやめたわけですから、誰よりも平和主義者なわけですよ、ね。
まあ、ともかくこのお便りの中で、はい、このパレスチナの問題、この京橋で行われ京橋駅のところで行われた問題だけでなく、万博も大阪関西万博もまあ特に大きな事故もなくですよ、閉会式を迎えたと、うん、それであれだけ反対をするということで第1回反対デモと銘打ったものをやって、第1回といった以上は第2回第3回ってあるのかなと思うんだけど、結局やらず、何が起きたかというと、大石あき子は万博会場の中にいて涼しい顔で、エンジョイなさっておられたというのはもう皆さんご存知の通りなわけで、
工事費未払い問題みたいなことをね、
はい、
左の方がね、問題や問題言ってるわけじゃないですか、はい、けどね、自分は別に万博に対してね、ほんまに何の税金も使ってほしくなかったし、なんかそういう面に関してね、結局
あれ未払い問題もさ、 その国が払ってないとかじゃなくて
民事ですから、
元請けが意外なやつがその意外な仕事してたわけじゃないですか、しかも海外の、はい、で、まあ、それに対してそのちゃんとやれっていう監督責任はあるよ、それはもちろん、はい、でもそこまででしょ。
いやじゃなくて、自分みたいなそれ万博反対した人間が取り扱う問題なのかなと思ってて万博賛成した上でこんないいもの作らせたのに、作ってもらったのになんで払えへんやって賛成の人が問題や問題って言うのは分かるんですよ。
例えばね、その、はい、本来ね、
はい、
その万博反対だったらね、まあ、言い方が良くないってことは百も承知の上であえて言うと、はい、ね、反対っていうのを貫くんだったら、はい、空見たことかと
やってなりますよ、
ええ、はい、それはあんたあんなもの万博なんかであんな下打ちかなんかしなんけど、そんなところで工事なんか打ち込むからこらこういうことになるんやっていうふうに言って差し上げるのが
なりますよ、
はい、反対派の立場だと思うよ。突然なんか、はい、なんかあの急に寄り添うようにね、大変ですね、大変で本当あの心配ですわっていうふうに、ちょっと待てよと、
おかしい
んですよ、お前なんかね、その整合性が取れないで、その部分で言うと俺もね、あのずっともやもやしてたわけ、それは。
いやでそれを言い出したのって結局あの人が万博行ってからじゃないですか、
まあ、
やっぱり賛成派に願えたんやなってのはすごい思うんですよ。
いつ、
まあ、嫌味なしでね、
はい、意外と脈々可愛いとか言ってたりしてね、
言ってそうですね、意外とね、あの人家いたらね、ええ、あの脈々の夢とか語ったりする。
俺はね、あの誰よりも早く脈々の魅力に目覚めてたからね、俺は。あれは意外と俺は伸びると思ったよ。あのだってあの可愛さとか綺麗っていうのは3日で飽きるけど、ああいうグロテスクさっていうのはむしろ慣れるんだよ。慣れてくるとハマるのよ。なのでもう今だって東京にもできるんでしょ、脈々のあの専門店が、
うん、みたいですね、
うん、俺はあのそろそろ値崩れするの待ってたから俺買うよ俺。
あまあ皆さんはもうねそういうふうにもう万博の素晴らしさに目覚めちゃったんで。
いや俺全然万博素晴らしい。
いやいやもうね
言ったけど、やっぱあのエキスポの馴染みは素晴らしかったと思う。
ああでも今日エンジョイして帰ってこられたじゃないですか。
エンジョイってかヘトヘト。
だから遊び疲れたわけでしょ。
歩くのでもう無理だわあれ。
いや遊び疲れたんじゃないですか。
翌日行った翔ちゃんももう本当もうあのだって1万え何万歩か喋った、喋ったじゃん、歩いたとか
です。あのいいですよ、ね、あの万博が楽しんだら楽しんだっていいと思うんですけど、ただねやっぱり自分は反対なんで、
いやだからあとはだから反対を貫いてるということですね。
はい、
キラウイコさんは、最近は脈々が大好きだそうですけど、いかがでしょうか。
いや脈々は好きじゃないですよ。
脈々可愛いですよあれ。
いや可愛い
と思う。やっぱね脈々はね、やっぱりこの間俺とツイッターにも書いたけどね、キャラクターボイスのチョイスが見事だったね。声がね、はあ、意外な声なのよ、可愛らしい声なんですよ、はあ、であれが乗っかってくると憎めなくなってくるのね。
ギャップ萌えってやつですね。
そうそうそう、うん、あれはうまいなと思って。だからその夢島の駅に着くとさ、ダーって横に長いビジョンがあるわけ、
はい、
そこにその脈々がいて、結局そのお土産を買ってくれって言ってるわけよ、
うん、
やっぱねなんかね、なんかでその奥にさローソンがあるのよ、その ちっちゃなローソンが、はい、もうあのキオスクみたいなローソンがあって、そこ長蛇の列だもん。
はあ、
うみんな買ってるよね。なんかまあ、あ
の別にね脈々の呼びとかあのお土産買いたかったら新大阪駅でも買えるんですけどね。
いや買えますよ、
は
あ、いや私は単に値崩れを待ってるだ
けでも買えますけどね、はい、あのでまあ、デザインで言ったらあのオリンピックの方が良かったなと思うんですよね、キャラのデザイン。
あれはまあ東京オリンピックなのね、
は
あ、続きまして、まあ、ちょっと政治ネタなんで関連すると思いますけど、東京都世田谷区からいただきました59歳大学教員、ラジオネームマラミネオ。
ありがとうございます。
たたたた大変です、急浮上している自民党と日本維新の会の連立協議、大阪維新ですね、大阪維新と因縁のある大阪の自民、
は
あ、まあ、フレンですね、はい、大阪フレンは穏やかでないご様子、今後の推移次第では大きな波乱を招く可能性も指摘されています。維新が示す国会議員の定数削減や都構想などなんとなく火事場泥棒的な印象も拭えません。この問題どうぶった切りますかということで、これあの新聞記事がついておりまして、自民党と日本維新の会による連立政権樹立に向けた政策協議が、自民党大阪府連内に波紋を広げていると。で大阪で自民は 維新と対立しており、次期衆院選への影響を心配する声も出ております。自民党の大阪府連のある大阪府連のとある元衆議院議員は、大体私誰だか分かりました、高市総裁を首相にすることが優先、で連立協議に口を挟むべきではなく組織の方針に従うと一定の理解を示している一方、別の元衆議院議員は維新の連立入りが決まった場合、党本部が維新との選挙区調整で大阪では小選挙区から撤退することもあり得るのではと懸念していると。昨年の衆院選で落選した支部長の一人も、維新が政権入りすれば自民党大阪府連は消滅する可能性が高いと嘆いているということです、うん、そして維新が連立入りの絶対条件としている副首都構想についても反発する声があると。で首都機能を大阪などの大都市がバックアップする構想ですが、維新の関連法案の素案では自民党が反対してきた大阪都構想の導入が前提となっているということで、大阪府連のある幹部は絶対に飲めないというふうにしていると。私もこの、維新が進めているまたぞろ出てきた副首都構想に関しては、私は分散させることは悪くないと思ったんですよ。東京の一極集中というのは、まあ、その安全保障上も良くない、ま
あ、そうそう、だから表向きの理由としてはいいと思うんですけど、はい、表向きの理由にならないことが多すぎるっていうのが、はい、
だからその首都のいろんなその官庁だとかを地方に分散させるというところで、その例えば福岡とか名古屋とか、別に仙台でも札幌でもどこでもいいんですけど、そういったところとか逆に日本海側に持っていくとかいろんな手があるんですけど、少なくとも大阪に持ってきたってしょうがねえだろうと私は思っていて、その大阪も非常にこう災害には脆弱な地域だし、そして結局だから維新が自分ところで手前味噌に、その自分ところにその、まあ、画殿飲水なわけじゃないですか。だからそれをその闘争っていうのはちょっと無理がある。ただ、まあ、今回その新しい最新 のニュースによると、核外協力だということなので、一定の距離を保つということなので、検討するということになって、玉虫色解決、とりあえず高市主犯ということで投じてくださいねってところで飲む、まあ、そういうなんか、まあ、それほどの大騒ぎにはならない気がするんだけどね、
はい、
下手にだってこれゴリ押しして、維新がゴリ押ししたって、そうしたら逆に自分たちの首絞めることにもなるので。
だってもう維新も左ですから、
左っていうか親中だよね、美中ってやつですか、中国に媚びてるっていうふうに言われてますけどね。
いや、あくまでも左じゃないですか、保守ではないでしょ。
でももともと自民党です
よ。保守仕草はしますけど、
ああ。いや、てか保守とかなんとかじゃなくて、
左翼だと思うんですよ。
いや、だから今右とか左じゃなくて、うん、いかにやっぱりその中国と結びついて銭をかき集めたいかって、そんだけの話だと思うよ。
もうだからプーさんの言いなりなわけでしょ。
だってもう本当この人たちがその維新、大阪維新が伸びてから大阪って本当になんか中国にいろんなものを参食されてるじゃないですか、うん、だからその意味で言うと、その今度の10月26日だかにあるその移民反対デモ、大阪のデモは結構な動きになるんじゃないかなと思って、ちょっと私注視しているところですけど、うん、さあこの問題、政治評論家の木上優子解説委員に聞いてみましょう。どうでしょうか。
大阪ねえ、
大阪ねえで止まっても困るんですよね
でもその何でしたっけ、そのなんだっけ、今その維新となんか連立の方向性で今言ってるんでしょ。
まあ連立っていうか、その、はい、まあ今度のその要するに主犯指名の段階で高市早苗と書いてくれるかどうかって話ですよね。で、うん、その核外協力ってことだから、それはまあ要するに内閣に入らないわけだから、まあ、うん、で誰が入るのこれ結局。賛成党入るでしょ。もう
賛成党入んないでしょ。
入る気がするけどな。
あくもなんかあれでしょ、いいとこは賛成するけどって言われでしょ。
いやてか、
あと移民ゼロにするんやったらっていう条件付きでしょ。
まあでも案外俺そこまで頭固い人たちとは思わないんで、
はい、
だってこれ例えばよ、はい、公明党がどきました国土交通省だとか、
はい、
まあ、どっか他でもいいんだけど、
国土交通省に賛成と入ってくるんだから大賛成です。
でも今回は自民党がもう一遍取り返すって言ってるから、はい、国交省は渡さないと思うよ。
国土はやっぱりね、もうやっぱり公明党も極左じゃないですか。
だからこれ参政党がいきなり財務省とか取ったらどうするんじゃない
って。やったすごいですよ。
だからなんかとんでもないことが価格変化を
起きる。いよいよ令和いらんすよ。
いやもうすでにいらない
ですけど、
すでにもう NHK の調査で 1.2 ポイントしかないんだから、もう
あの選挙時の社民党よりも低いっていうね。
まあ、
ただ社民党のあの選挙になったら 2.何%でしたあったでしょ。
しかもまだ下がり続けるって話があるんでね。
まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、よくねあの方が誰とは言わないですけど、あの方が言ったんですけど、
ダダですか、
誰とは言わないですけどね、
西中島ダダ上司、
誰とは言わないですけど、あの方がね、
別名大石明、
国会議員が5人になった時に、いや令和が 5議席が多すぎると、
はい、
っていうことを言ってたんで、
はい、
まあどんどんね、まあ1人2人ぐらいに減らしたらいいんじゃないかと思います。
今度の今の最新予測で6人に減るっていう、
はい、6人、それでも6人ですか、
まだね。でおそらくこれ、はい、まだ選挙はもうちょっと先だから、はい、これからまだ下がり続けるんで、
はい、
もっと下がるじゃないですか。
やっぱりね5以下に減らさないと、
いや多分5以下に俺下がると見てんだけどね、てかなんていうかな、当選する目が全然見えてこない。だから今いる岩盤層だけが支えちゃうん で岩盤層もどんどん今ほころんできてますからね、壊れてきてるんで、
ね、あとねちょっと腹立つのがね、共産党がですね、質問権を失ったと、
はい、
でそこにそれによってですね令和が共闘するみたいな感じでいうふうになってるのがちょっと腹立ってまして。
でもちゃ本当にすなるの、共闘するの、
共闘というかその
だって 2,3 日前はまさか の共産党と社民党が協議やってたよ。
え別にだって社民党共産党って別に似たよう
ないや今までは 社民と共産党で2つだけでっていうことはなくて、間に必ず何かが入ってて、組合でも何でもいいんだけど、はあ、何かが入んないとその接着剤が入んないと水と油なんだあそこは。
いやでも似たり寄ったりですけどね。
いやいや違うんだあそこはやっぱり近親憎悪なのよ。だからやっぱりどうすんのか、もう背に腹に変えられないんだ。だからそのうち、
はい、
令和社民共産あたりが、
はい、
もう新左翼党みたいな感じで、
はい、
まあやるんじゃないですか。
ね、
それしか生き残れない
と。そのねニュースが流れてる段階で港さんからね、日曜版の電車が出たんで買って、なんかもしよかったらみたいなことをねこう LINE で飛んできたんです
けど、淀川区で活躍している頑張ってる共産党の人です。
そうです、やっぱりね令和とあんなことをねもし共闘するってなったらね買えないですよ、
まあ、
取れないですよ。
で
もし見てる方がおったらねもう伝えてください。無理です。どう返事したらいいか分かんなくなってしまって、結局ねスタンプでしか返してないですけど、
まあ令和は多分どことも組まないと思うけどね、組めないと思うよ。
いやどうね、代表質問権失ったりとかしたら、
いやいいんだ別に失っても、他で目立ちゃいいんだから、あそこは
目立った
タコ踊りとかでいいんだもん、それで十分なんよ。だから議席 4,5 人ぐらいが一番ベストなの、あそこは。それで金をずっと国からさみだれ式にもらい続けるという、それで一番だからちょっと今目立ちすぎたね令和はね。ちょっと10人近くまで増やしちゃいけなかったのよ、本来。
まだ議席足らんからって言い訳ができるぐらいで。
そう、だから今回落とすと思うよ。それで続けていくっていうビジネスモデルが多分山本太郎の腹の中にあると思う。
あるんですよね、やったらね、立党の精神っていうのは完全に失われたことになる。
もともとないから、あそこは精神がないんだよ、あそこは。
令和の新選組覚えてるか分かんないですけど、令和新選組でなんで出てたと思います。
え
なんで山本太郎が令和新選組を出したのか、作ったのかと。
目立ちたかったから。
いやいや、表向きの理由ですよ、当初の。
そうだね。
小沢さんと一緒になってれば、
うん、
もしかしたら、時間はかかるかもしれないけど、
うん、
いつかは力取れるかもしれないと。
うん、
けど、それじゃ間に合わないから、
うん、
だから令和新選組を作るんだと、
うん、
言って作ったわけです。
そんだけは多分そう思ったんだと思うよ。
けど、
うん、
今、蓋開けてみたらもう
6年経ってんだからね。
無理ですよ。
いや無理ですよ。
立憲の中で雑巾だけした方がね、よっぽどね早く政権力と持てましたよ。
やりたくなかったんだよそれを。それを嫌だな、それは嫌なんだよ、ね、
だからその時点でもう立党の 精神だったりとか、そういう立派な理由自体がもうなくなってるんで、畳むべきなんです。
適当にね、もうみんなが受けのいいようなこと並べただけよ、結局。でそれがね、まあうまい具合にはまって、ちょっとしたその令和旋風と言われたようなことが起きたわけだよ。
はあ、
でそれをそこで真面目にやってれば本当に夢は叶ったかもしれないけど、一つも真面目にやんなかったわけで、しかもあとは打ち際の連続ですよ。
そうです ね、
だからさ、まあうまくいかないという。
で結局ね、後からできた参政党に抜かれて、もう議席で言ったらもう倍近く、
うん、
倍以上ですか、倍以上差をつけられたわけです。
だからさ、ね、保守党がね、百田直樹さんがあんなだからさ、キャラクターが、はあね、だから喧嘩しましたよと言ってるようなもんじゃない。ああ、だからそれを言わないだけで秘密主義なだけで、基本的に喧嘩ばかりやってるじゃん、令和だって。
ああ、
だから、だからなんていうかさ、たちが悪いです、より。
そうですね。あと、今なんか選挙で、なんかまたなんか地方でね、なんか75歳の方が立ってるみたいですけど、
はい、
どこやったかな、江南市ですかね。
ああ、
はい、で立ってみたいですけど、
滋賀県、
はい、でなんか絶対に譲れないものがあるから立候補するんだっていうふうにね、
どうぞ、
意気込んでるらしいんですけど、はい、あっこって発言の自由ないじゃないですか。
ないですね。
発言の自由がないように、党勢党略っていうのが 100% 優先される中で、自分のそういう、ね、譲れないものっていうのを出せないわけですよ、
うん、
なんで令和が出たのと。
だから夢見ちゃってんだと思うよ。
ちょっとね、いい年してるんだから。
いい年こいても世間知らずはおるよ。
ちょっとあかんでしょとか、中見てもう思うでしょと。結局政党に属するため、属するメリットって自分の意見を通すためだったりとか、まあそういうスケールメリットを使えるっていうのが、まあ一個利点としてあると思うんですけど、令和って結局自分に意見通せない、スケールメリットもない、もうおるだけで入るだけで足かせになるっていうことを、やっぱり自分が選挙出てすごく思ったんで、
はい、
ように令和って邪魔なんですよ。
あ、だからその自分の政治をやっていくためには、
はい、
令和という看板を利用してしまうと、かえって負荷が大きい、
利用できない、利用されちゃう。
だから結局自分の活動をやりたくても、党からいやポス活しろとか、
はい、
いろんな朝立ちをしろとか、
あ、それはね、その選挙戦略でいいと思うんですけど、はい、例えばいい例で言ったら、今立憲に行ったら小山千穂さんだったりとか、
はい、
そういう移民がね増えてきて治安が悪くなってると、確かにクルド人の、うん、犯罪率っていうのは中国、まあ、向こうのね、大陸のチャイナのチャイナの人の、6倍ぐらいかな、うん、6倍ぐらい犯罪率が高いと、うん、でそこが一気に集中的に増加してるんで、犯罪率の上がっていますと。だから警察だったりとかを、警察力をねもっと上げて、
うん、
治安を守りましょうというものに小山さんは賛成して、もう一人の令和の議員というのは反対したわけですよね、はいはい、でように小山さんというのは結局その地域の方の声を聞いて、うん、やっぱり、まあ、実際にそこに住んでると思うんで、うん、そんな上でやっぱりそういうふうに感じたから、地域のことを優先して反対したわけ、賛成したわけですよ、うん、で結果どうなったかというと、地域の声を取った小山さんが結局令和を、まあね、除名とはなってないですけど、まあ本当に半ば強引に追い出された形
で、実情パージされるわけです。
パージで、要に、党のためじゃなくて市民のために動く、地域の人のために動く、そうすることによってパージされるような政党なんですよ。で、そういう覚悟があって、あの方は出てるのかと。
まあ、いい加減なんじゃないの。
そういう覚悟があって出るんやったら、最初から令和の構えを背負うべきではないと。
いや、俺もそう思うけどね。
はい、
まあ、選挙結果どうなるか分かりませんけどね、はい、まあ、ちょっと、推移を注視しておきたいというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは、 確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
おはようございます。ありがとう。
台湾大手のエバー航空の台湾発ミラノ行きのフライトで、今年9月下旬、34歳の女性客室乗務員さんが体調不良を訴えましたが、帰国便でも乗務が続き病状が悪化、台湾到着後そのまま入院となり、今月10日お亡くなりになったと。死因は公表されておりませんが、免疫機能の持病を抱えていたようです。亡くなったこの CA さん、客室乗務員の同僚や、お友達による SNS 上の投稿がきっかけとなって、この事案は、台湾国内で広く報道され、世論の議論を呼んでいると。で、問題視されているのは、体調不良を訴えていたにもかかわらず、チーフパーサーが乗客の安全に影響のない後方エリアなどで休ませる措置を取らなかった点や、衛星通信を利用し地上の医療専門家から遠隔でアドバイスを得られる医療サポートシステムを求めなかった点などが問題視されています。このチーフパーサーが適切に対応しなかった背景として、会社の人事評価の厳しさや病気でも休めないといった企業風土が挙げられており、現在当局による調査が進められています。この種の、長距離フライトでは、海外駐機地に、予備の乗務員がいないケースが多く、今回も、この代務員、代わりの、乗務員の派遣が困難であったと見られていますが、今後はそういった点での人員配置の改善も待たれますということでいただきました。まあ、病気、体調不良の時はちょっとね、やっぱり休んでもらわないと逆に困りますけどね。こういう客室乗務員っていうのは通常はサービス要員であるけれども、何かことが起きた時には保安要員になるわけですよね。その飛行機の安全な運航をその妨げる何かが起きた時にそれを排除する保安要員ですよね。で、であるので、まあ、その人が病気で使えませんってなっちゃったら話にならないわけで、まあ、急病だったらまだし、まあ、まだしも、どうもこの人の場合はもともと体調不良だったというようなこともあるようで、で、まあ、現地で一回あなたはじゃあ休んで代わりの人に代わってもらうからここで寝てなさいというのが正しい選択、まあ、寝てなさいというか、まあ、もしくは医者に病院に行けっていうことだったと思うんですけど、それとよくドラマで乗客の皆様の中でお医者様はいらっしゃいませんかとかっつって、お医者様いらっしゃいましたらお手伝いをよろしくお願いいたしますっていう、私も今まで飛行機はですね、トータルでおそらく600か700乗ってるんですよ今までに。で、
あ、そういう夢を見たんですか。
いえ、乗ってますよ。私一番最初に 5歳の時に初フライトをして以降もう本当にそれぐらい乗ってます。
あ、ラジコンの飛行機で
バーカ昔はね、景気のいい時はね、俺回数券持ってたの、回数券いつでも気が、もう気楽に、あ、気楽に乗れたの飛行機。
遊園地だな、あれして新幹線のあのあれですね、
飛行機だって言ってたの
飛行機というか
飛行機だって
、あのあれして100円入れたら動くやつですね。
まあまあ、はい、何とでも言ってください、話が進まなくなる、ね。それでまあともかくそれぐらい乗ってますけど、その中で医者がいませんかっていうアナウンスを聞いたのって1回しかないんですよ。
お、疑って1回あるんですか。
1回ある。お、あの乗客の中にお医者様いらっしゃいませんか、医療関係者いらっしゃいませんかって言って、で気分を悪くされた乗客の方がいらっしゃいますって言って、でどこがどこが誰や誰やって言って、みんなドヤドヤドヤってするじゃん。でも分かんなかったけど、
だいたいね、あの名乗り上げないらしいです。
そうだよ、あれは。いや、あの例えば治療ができないのよ。例えばね、そのいつもさ、ブラックジャックみたいにさ、七つ道具をこう持ってるようなね、そんな、あの、コートの裏側にメスがいっぱい刺さってるようなさ、それを手裏剣のように投げるんだぜ、ブラックジャックは。で、あの、そういう人はいないし、だから、要するに、あの、そういう医療器具もなければ、ましてや薬だって持ってないわけだから、はい、まあ、治療なんかできないわけ
よ。薬もない、医療器具もない、はい、それ以上に、責任問題ってのはすごく多い。
だからそれはね、それは昔はまだね、あの責任問題とかっていうのは なりにくかったんですよ、日本では特に。
ああ、まあそうです、見てくれだけ、
とりあえず見てくれって言われてね。で今はあの、なんでちゃんとやらなかったんだっていうことで、その責任を下手すると負わされる可能性があるから、うん、それはたまったもんじゃないっつうんで名乗りを上げないっていうケースが今増えてる、まあ、それは事実なんですよ、はい。で、まあ、かつてはあの、私医者ですけどって言って出てくる人がいたと。
で、榎田さんが医者でもないのに医者ですけどって言って出て怒られたって話。
一回ぐらいやってみたかったの
ね。ああ、そうですか。
やっ、この中で飛行機の操縦の経験者いらっしゃいませんかって言ったら、とりあえず手を挙げて、あの操縦桿握ってみたかったんですよ。ねえ、こう、737かなんか宙返りかなんかしてみたかったんですね。で、まあ、ともかく、まあ、なかなか医者がね、そのあの乗り合わせてその見てくれるってこともないんで、今このお便りにあったように、その遠隔でその、まあ、そのいわゆるテレビ電話のようなもので、そのお医者さんと結んでその容体をね伝えながらやっていくっていうのと、場合によっては緊急着陸ですよ。
まあ、そうですね、
で、まあ、それをそのまあなんかこう分かんないけど、このエバー航空がどうなのか乗ったことないか知らないけど、このお便りで見るとなんか体育会系の乗りじゃん、なんか根性でなんとかしろみたいな。
まあね、あの自分そういうの嫌いじゃないんで。
いや俺は
ね、自分仮にあのそのね40度の熱でもあの解熱剤をあの必要以上に飲んで鼻水出しながら働いたっていうのはね何回かあるわけですけど、あの結局ね、あの根性論で生きてればどうやらなるっていう。
あなたが、上司になったら、ろくなことが起きないね。
いやいや、自分はあれですよ、
気がついたらいかん。俺の上司だった、あんた。
違います、違います。
うわ、ちょっと、木村さん大変でしょ。IBB の代表、この人ですよ。
やっぱりね、働かないと。
今すぐちょっと木村さん、クーデター起こしてください。
やっぱ、ヒノキで働けばね、多分、どうになります、多分。
いやー、それはダメ。
ね、だから今、ね、高橋さんがいろいろ炎上してるわけじゃないですか。変更報道で、
あれはまたリップサービスだったの、ワークライフバランスの話でしょ、
はい、あれね、自分変更報道のままでもね、自分はあれでもいいと思ってるんで、まあまあ、いいと思ってる人なんで、あっていうのも、今残業60時間45時間っていうのがあるわけじゃないですか、
はい、
あの働きたい人って言えばもっと働きたいんですよ。
ああ
で、
なほら、あなたの場合は別にデートもするわけでもない、
はい
ね、趣味でなんかこうどっかでスポーツをやってるとかなんかそういうこともしない、
はい
ね、どうせなら働いてる方が暇つぶしになる、はい、お金にもなるしと、
は
い、だったら働かせてくれろという稀有な人ですよね、
はい、いやっていうかおかしないですか。例えばですけどバブル期 の経済数、その生活水準と、
はい、
今 の, その生活水準が低くなってると、いや分かるんですよ、
はい、
分かるんですけど、 それはね、労働時間減って働く量が減ったらね、それはね、あの生活水準も下がるのは当然のことで、
いやまあ基礎的賃金が昔の方がやっぱりその経済的な状況とあの指標で見たときには勝つのが高いからね、うん、だからその帰ってくるお金も大きいし、うん、それでその暇な時に遊ぶやつに関してもさ、ガツンと遊べるわけよ、その
それでいいじゃないですか。い
やだからそれができたわけよ、過去はさ、はい、今はやっぱ無理だぜそれは。
いやなんかね、あの腹立つのは、
だってあなたがさ相当今働いてるのは知ってるんだけど、はい、その割には、はい、そのもしバブル期だったら、はい、月収100万いってるよ。
言ってます、そんな言ってますか。
普通だら、あの他のサラリーマンとかでも、はい、下手すれば佐川急便とかでもそれぐらい行ってたわけだから、昔は。
ああそうですね、はい、
だからそれぐらい下がっちゃってるわけよ今、はい、だから要するに頑張ったってそれしかもらえねえんだったら頑張りたくないと思っちゃうよね。
あただなんかね、その結局例えば
この問題について、労働評論家の木田由子さんに聞いてみましょう。前島和さんのこの猛烈社員ぶりはどうでしょうか。
猛烈社員ぶりになってますか、
うん、まだ甘い、まだ甘い、もっと働いてと、
はい、そうです。だからね、はい、だから自分に何が言いたいかというと、はい、なんかその人並み、例えば人並みというかね、やっぱり働かざる者を食うべからずという、はい、ことわざがね、まあ、若干時代に合ってないっていうのはね、徐々に承知の上であえて使いますけど、はい、やっぱりね、なんかその労働時間が低いだったりとか、働いてる時間が低いだったりとか、そういう状況においてなぜ人並みの生活を生じするのと。それはね、人よりもね、働く時間低かったらね、少なかったりとかしたら、それは人並み以下の生活は当たり前じゃないですか。
まあネオ大日本愛国党の
違います。だからね、いやもちろんその日本
桜井和樹投手、
いやもちろんね、日本国民は必要最低限の生活は保障されてるわけで、日本国民はね、
はい、
なんでそれはね、生きるだけのね、はい、そういう生活支援だったりとか、まあそんな贅沢はできないけど、まあちょっとぐらいね、映画見に行くぐらいのね、お金はあっていいと思ってるんですよ、はい、けどなんか望むそれ以上のことを望むじゃないですか、
はい、
それは違うでしょと。
例えばそれ以上っていうのは、映画以上っていうのは何
か、映画以上なんか旅行行きたいとか。
行きたいでしょ旅行。
いや、だったら働きゃってなるじゃないですか。働いてないから行けないんでしょと。
じゃあ逆にあなたが働いてる割には旅行にも行ってないんですけど、はい、まあ出張続きですから、それが旅行だって言われたら旅行かもしれんけど、はい、観光してるようには見えないんで。
でもね、いやでも観光する時間はありますよ。
ああ、
はい、いやでいいんですけど、そのなんか違うでしょうと。で逆に朝道垂らしてね、うん、働いてね、旅行行ってる人とね、なんか一緒の内容で旅行されたらね、じゃあ朝道働いてね、その旅行勝ち取った人ってどんな気持ちになると。頑張った人がバカ見るような、そういう社会じゃ良くないんじゃないかと。
というわけで、ネオ大日本愛国党の桜井和樹投手の政権でした。
違います。
そのまま放送しました。
働けと、
はい、ということですね。木田さん、働けだそうです。
いや、みんな働いてますよね。
そうですよね、はい、働くべきだと思います本当に。
でもこう働けどもね、なんか暮らしが楽にならないという、
暮らしが楽にならないって、それはね、経済のあれもあると思うんですけど、ただあの時の労働時間と比べたら、
とてもかつてピンクの発表を着て、皆さん令和新選組こそが日本を率いていく、いける唯一の政党でありますと駅前でがなり立てていた青年が、わずかこの2年間でここまで変わってしまうという。
結局それ教えてもらったのは、間違いなく西中のあの方です、あの方が結局そういう綺麗事なんてないんだよと。結局は誰かを蹴落とし、這い上がるしかないと。でも自分はそういうのはしたくないんです。だったらやっぱりみんな死に物狂いで働いて、いい生活したいんやったら人並み以上に働くってことを、まあ、連鎖的に繰り返していくしか、やっぱりそういう豊かな生活ってのは手にできないんだと、確信したまでであって、
はい、
そんなね、自分の周りのね、人をね、そういう状態にできないんであれば、国全体そういうことできるわけないじゃないですか。どんだけ通貨したとしても、そのお金の比率ってのは変わんないわけですから、
はい、
ね、その分お金捨てても物価が上がるわけじゃないですか。それ以上の投資をすればいいって言ったらそうかもしれないですけど、結局はそれもね、あの何の解決もなってないわけですよ。
なるほど、
はい、
働けと、ともかく働けと、馬車馬のように働けと。
でもズルはするなと、
というふうに、ね、大日本、国家社会主義労働者党党首の
社会主義ですか。
え、国家社会主義労働者党ですか。ナチスじゃないです
か。ナチスじゃないですけどね。
の、総統の、桜井和
樹さんに、思想の自由はあっていいと思うんですよ、
お話を伺いました。一旦 CM に行きまして、
おかしいな、
お知らせをお伝えしてまい、ります。
おかしい
わ。お知らせです。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
え、出んの、本当。
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった。
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして、納豆は近づいてきます。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
ここで、お便りは1通。神奈川県川崎市からいただきました。44歳、主婦、時々専門学校講師、ラジオネームリバウンドマニア。
ありがとうございます。
2006年秋、まあ、ちょうど今頃から QIC を聞き始め、もうすぐリスナー歴20年、まあ、今19年ってことですかね。ありがとうございます。いよいよシネルネ、シネマトグラフルネディリブートということで、懐かしい映像に涙ちょちょぎれる私、少数精鋭のシネルネですが、スケールのでっかい作品も見てみたいので、大石にもとい大いに願望を語ってください。なんでここに大石って書いてあるのかなと思って。大いにのところが大石にもとい。ということで、ございまして、まあでっかく見せるっていうのも、あのトリックっていうかね、映像の技なんですよ。実は今日、うちの、 IBB のスタッフ掲示板にある映画の、 リンクを貼っといたんですよ。これ見ておいてねっつってね。木田さん見ました？
映画ですか？
映画のリンクをちょっと貼ってたんで見てねえか朝。私が大好きな戦争映画で、遠すぎた橋っていう映画があって、アブリッジトゥーファーっていう映画ですけど、でこれはマーケットガーデン作戦という、その空のノルマンディ上陸作戦と言われたやつで、そのね、イギリス、アメリカなどの連合軍がそのね、ノルマンディの海岸にドーッと集まって、そこで上陸して、でドイツに、まあまあ、あそこはフランスですよね。そこからそのドイツに入っていくっていう、まあ、その大きなターニングポイントになったノルマンディ上陸作戦があった後に、今度そのマーケットガーデン作戦というのが行われたんですね。でそのノルマンディ上陸作戦は、まあ言ってみれば米軍が主体になって、やったわけですよ。でところがそのイギリス軍が、まあ本来イギリスがもっと活躍したいんだけど、アメリカにお株奪われたのが悔しくてしょうがないわけですよ。そのアメリカにはパットンっていう将軍がいて、それでイギリスにはモントゴメリーって将軍がいて、これがまあそのライバルなわけですよね。でパットンに先越されたモントゴメリーが悔しいっつって、まあ言ってみればその八幡愛に先を越された大石明子がもうキーってなってるわけよ。それでなんとかするっぴゃっつって、無理やりその 立てた作戦がマーケットガーデン作戦ってやつで、でこれは何かっていうと、ドイツがこう占領している地域があって、途中にいっぱい川があるわけですよ。そこに大きな橋がかかってて、その橋の向こう側に空挺部隊を落っことしてしまえば、橋を占領したらもうそこの途中にいるドイツ軍は退却できなくなっちゃうんで、みんなあの何あの降伏すると。で、まあ、ほぼそのでかい戦闘を展開しなくてももう勝ち戦になれるって、非常に見通しの甘い作戦を立案したわけですよ。で、それをその一部のもうスペシャリストっていうか、そのスペシャルな軍人もいるわけだけど、そんなうまくいくかよと、大変だよとこれやっちゃったら。でも、で、しかも途中から入ってくるわけですよ。あそこにいる兵隊っていうか、ドイツ軍はもう二流三流のその少年兵とか年寄りとかのダメな部隊が占領してるっていうふうに、こう最初偵察で思われてたんだけど、ところがそのいろんな情報が入ってくると、最新鋭のキングタイガーがそこにいるぞとか、タイガー戦車が森に隠れてるとか、うん、そういうようなことになって、やばいですよって話になったから。
どこに隠れたんですか？
森にね。
あ、
でその木が茂ってるところが森っていうんですけどね。でそこにでその検討、再検討しましょうっていう人はいたんだけど、もうダメなんだよ。でそこでその何万人っていう兵隊を飛行機に乗せてパラシュートで降下させて、でそのドイツ軍が占領してる向こう側に行くわけだから、奥地に入ってるわけですよ。で橋を占領するんだけど、最初はうまくいくんだけど、すぐにドイツ軍にその強力な火器を、その大砲を積んだ戦車がゾロゾロ出てくるわけよ。でこっち側は兵隊しかいないわけだ。そう、別に大砲も何も持ってないんだから、で機関銃とかで戦ってるわけだから、それはかなうわけがないよね。
そうですね。
でその橋をその一個一個占領していきながら、地上部隊が次々にその橋を占領して、その立てこもってる守備隊を救出に行く、その言ってみれば騎兵隊だ我々はみたいな感じで戦車隊がダーって行くんだけど、それも途中でドイツ軍の大砲とか戦車に足止めを食って、なかなか進まなくなってくるわけよ。で川を渡るにも向こう側にやっぱりまだドイツ軍がいて、そのゴムボートで渡るときに向こうからバリバリバリバリ撃ってくるものがなかなかいけない。でもロバート・レッドフォードだけは弾が当たらないっていう、そういう映画なんですけど、でまあその時にその飛行機で DC3 型機っていう輸送機が出てきて、めちゃくちゃ並んでるわけですよ、空港に。その DC3 がドワーッと並んでて、それでその飛んでる時ももう何百機って飛んでいくわけよ。で今みたいに CG がないから、じゃあどうやって撮ったんでしょうって話になってくるんだけど、あの時にその DC3 をその世界中から飛べるやつを集めてきて、古いやつを5機、
はあ
5機集まった、
は
あ、で後ろ側に木で作った動かない模型っていうか、実物大の、DC さんを10機ぐらい並べておいて、はい、でそれしかないわけよ、
は
あ、それをいろんな角度から撮るわけ、
は
あ、で差もいっぱいあるようにこれで飛んでる時はだいたい 2,3 機しか当然飛ばないから、だけどそれもまたいろんな角度で何回も何回も繰り返し、今離陸しましたってやつを、それを何回も離陸させるわけよ。それをいっぱいやってるもんだから大量に飛んでるように見えると。でその遥か上空を飛んでるやつはこれは合成で、まあ言ったらミニチュアでなんとかなるんで、でそういうのを繰り返し繰り返しやって大量に飛んでるように見せるわけですよ。一番ひどいのはよく見るとその DC さんから空挺部隊がどんどんどんどんパラシュートでこう飛び降りていくんだけど、その映像を左にずらして2つ並べてるわけよ。でよく見るとシンクロしてるわけよ、2つが。でシンクロしてるやつと途中で思ったんだろうね、シンクロするとバレるって、だから何秒かずらすわけでも飛んでるのは実は飛行機1機しか飛んでないわけよ、同じやつなんよ。それをただ二つ映像で横に並べていっぱいいるように見せるとか、だからその手のトリックっていうのはもういっぱいあってね、俺それやりたくてしょうがないのよ。でだからそのシネルネではひょっとするとスケールの大きいなんか戦争映画かなんかをやれないだろうかと、
はい、
でまあどっかねチャウス山か何かで あの土地を行ってですね、はい、203高地とかですね、そういう、
まあ、あの葛城山でね土地を行って、
あそこなんかね、あのなんか山っていう感じしないよね、あそこね、ただの田舎だよね。
え、
しかも葛城山じゃないもんね。
ええ、
泉葛城山だろ。
葛城山です。
もうなんかパチモンじゃんね。
葛城山です。
もうあれしょ、だってあのエマニュエル夫人というフランスのエロ映画があって、はい、で、あの日本で作られた東京エマニュエル夫人っていうのがあるけど、はい、あのそういうようなもんでしょ。
ええ、じゃあ
もう
そうだね。
もうまあでもだからそういうあのなんていうんですかね、映像のトリックを使った撮り方でいろんなものを見やるっていうのはね、これもう撮影が楽しくてね、でそういうのをやりたいんですよね今回はね。で、まあ、人間も今いませんからね、場合によっては本当にミニチュアを使ってですね、この大阪の街を蹂躙していくその怪獣ものとかですね、やりたいわけですよ。でただこれミニチュアを作るにもお金がかかるんですよね、これはね、だからそれをじゃあどうごまかすかと、
粘土でね、紙粘土でね、
いや一つは、あの大阪の街並みを普通にロングで撮って、それ手前にまあ、普通の誰かが巨人として現れてですよ、でその手前でアルコールに火つけると、こうあの缶にアルコール入れて、すると もやがかかるわけ、もやもやもやと、でそれでこうあのカゲロウのように見せるとすごい遠近感が強調されるように見える、
もやがかかるんですね、
もやがかかるんです
よ、もやが、
でそこで下手をするとトラブルが起きるんですよ。
お後がよろしいようで、
まあ、なんかそういう謎かけをみたいなことやらなきゃいけないコーナーなんですね。まあともかくなんかそういうのをやりたい、いろんなことをちょっと試してみたいなと思っていて、はい、なんだ、キム・ジョンイルが、
はい、
私映画が大好き で一番好きな映画がトラさんなわけですけど、
はい、
で特撮もやりたいっつって、それで東宝でゴジラの中に入ってたスーツアクターの、はい、薩摩健八郎さん、そして東宝のゴジラ映画のスタッフをごっそりピョンヤンに、
はい、
VIP 待遇で招待をして、
はい、
もう本当に VIP 待遇だったそうですから、それで技術指導を行って、そのキム・ジョンイルの映画スタジオで、特撮映画、
はい、
プルガサリというのを撮ったわけですよ、
はい、
でなんか誰かそういう金持ちがいないですかね。金を出してくれる、なんなら場合によっては北朝鮮に行ってもいい。やらせてくれるなら、で二度と帰ってこれないかもしれないけど、できればもうちょっと安全な国の方がいいんですけど、もしくは国内でやりたいんですよね私は、でまあだからいろんなものを撮りたいなと思いますけど、木田さん、今映画で気になってる作品が何かありますか。
映画ですか。
映画で、まあテレビドラマでもいいですよ、なんか気になってる、今毎回見てるとか。
あ、毎回見てるっていうのは、この間日曜日からやった馬の映画。あ、馬の映画じゃねえや、
すいません、何のことだかさっぱりわからないですよ。馬の映画、
違う、日曜劇場の馬のドラマ、
ひょっとして妻夫木聡の主演のやつのことをおっしゃってます。
そうです
佐藤浩市さんが出てます。
そうです、そうです。
ロイヤルファミリーですか。
あ、それをちょっと見出しました。
あ、馬の映画、せめて競馬馬って言ってくんない。で、あれはちょっと大変だよ、あれは JRA の全面協力があるからできてるんで。で、まあそうですね、まあ一番取れるのはまあそうですね、青年が政治の道に目覚めて、そしてある女性、候補のところにボランティアに通い始めて、一生懸命いろんなアイデアを出して、頑張るんだけれど、それがどんどんどんどんひどい目にあって、最後失意のどん底で、消えていくっていう悲しい映画を作れますね。
いやでもね、いやでも
これだと 劇映画じゃなくて、あのドキュメンタリーまたは再現フィルムになってしまうと。いや、ま
あ、でも結果論として結局その社会の構図みたいなのをあの方が身をもって教えてくれたわけじゃないですか。
いやでも
だから
でも今思ったら、はい、今何は三重師って映画作ったら笑うなと思って、3人が馬に乗って西中島に銃バンバン撃ちながら行くっていう。い
やだからね、やっぱ思うんですよ、やっぱりあの方とやっぱりね、あの方の歌で働いて思ったのは、やっぱりこの日本はどこまで行っても働かざる者食うべからずって言葉がやっぱりね、効力は大なり小なりあると思いますけど、やっぱりそういったものがないといけないやなということで、ね、すごく思い知らされましたね、
はい、はい、ありがとうございました。大日本国家社会主義労働者党党首の桜井一樹さん
です。民主主義です。思想の自由はありますからね、
あとIBB ご支援くださいリストで商品がまた届きましてね、このスイッチなんですけど、商品名がちょっと難しいんで、ちょっと
任天堂スイッチ2ですか。
ストリームデッキが届きまして、本当ありがとうございます。これなんか載せたばっかりなんで、もう届くとは思わなかったんでびっくりしてるんですけど、それとかあとペットボトルのお茶、これもまた2ケース届きました。
ありがたいですね。
ありがたいです本当に、本当に大変に助かっております。
私もね、お茶とかはね、えのきさんに持ってきたりするんですけどね、
それは旅館のアメニティを盗んできてたりな
んで、盗んで、はい、飲もうとしたやつもね、
あ、そうですか、ありがとうございました。
ね、
はい、はい、そして、IBB のカンパの方もよろしくお願いいたします。で、11月8日、もうね、間もなくでございます。土曜日14時会場、14時半開演、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、行きますっていう声がだんだん増えてまいりました。遠くからも来ていただけるみたいなんで、まあ福岡で、公開としてちゃんとやるのは今回がまあほぼほぼ初めてに近いんで、場所は、ホルン会議室であります。、福岡市博多区博多駅南1丁目、シャンブル博多第二というところなんですけど、そこの2階201号室であります。まあね、IBB 前島代表が今回は
行かん言ってたすから最初からね、
来れないということで、
行かない言ってたすからね最初からね、
まあ私そして、まあ大阪からは松田そして、ピナツボユリコが参加することになっております。まあ熊本からは木田彦さん、そして上田君もかなと思ってますけど、はい、まあそういうメンツで、伺います
ので、あとはですね、大阪にお住まいの方は榎田さんにですね、格安チケット思い切りやすいところがあればね、教えてあげると、榎田さんが。
いや、格安チケットは私の方が詳しいです。
あ、そうですか。
私詳しいです。ね、それはもう情報持ってます。
でもほら、このね、宮原のチケット屋さんを知らない。
いや、だってそこはあんま安くない。もっと安いところ、だからあっちの方が。
ここは確かに高いです。
安いんだって、やっぱサバ出るから、梅田は。
は
あ。うん。だってあと競争が激しいから。
あ、そうですね。うん、
で、その前に、来週ですね、来週の10月25日は朝10時からになりますけれど、大阪の箕面市の、芦原公園という公園があります。箕面の駅からだいたい10分ぐらいですけども歩いて、でそこで第3回、箕面福祉フェスがございます。で、我々 IBB も、音響および MC のお手伝いで、今回3回連続でありますけど参加することになってます。箕面にも、ピンクの人たちいるみたいなんですけど、なかなか来ないですよね。今回来るんですかね、どうなんですかね、楽しみですね。で、まあまあともかく、お時間の許す方はぜひ、阪急箕面線で箕面駅まで来ていただきまして、でこの芦原公園まで、芦原っていうのは芦原秀行の芦原です。わかりますよね。お越しいただきたいと思います。様々な、出し物、福祉関係の出し物、体験コーナー、そしてフードバザーなどがございます。そして、あと、ベリーダンスとか、いろんな音楽の演奏だとか、そういったのもございますんで。
ベリーダンスね。
あ
んまりついね、 熊本の時もそうでしたけど、あまりいい思い出がね。
そうですか。技能もあるんじゃない、あの熊本のがあのベリーダンスの人たちはよかったけど、ベリーダンスの一つ前の人が大変だったんじゃない。
あ、そうですか、
はい。ということでございまして、どうぞ足を運んでいただきたいと思います。以上お知らせでございました。まああの10月も、下旬ということになってまいりました。まあ、様々なそのイベントなどが目白押しということで、我々 IBB もお手伝いをさせていただいたり、いろんなところに出かけていくという時期でございまして、本当にいろいろ物入りでございましてね。でまあ今回あの IBB のその寒波ということで、リスナーさんですとかもう多くの方に今回あのご協力いただいておりまして、特にあのツイッターなどで、まあ、SNS などで、今回のこの IBB の寒波のお知らせの、まあ、お手伝いなんかも皆さんにしていただいてます。本当にありがとうございます。まあまあ、なんとかこの荒波を乗り越えてですね、11月に突入していきたいななんてことも思っております。それと、まあ、来週先ほど申しましたように10月25日土曜日はその箕面の福祉フェスの方に参加することになっておりますんで、まあ一回あの売る番組を入れるというふうに前からあの申し上げておりましたので、来週は QIC お休みになります。来週は QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、もう数年ぶりですね、6年ぶりぐらいじゃないですかね。で、お送りすることになります。いつもとスタイルが全くあの変わります。多分また榎田信右衛門の、まあ、個人的趣味で特集でお送りするような、まあいろいろ音楽なんかもあのかけたりすることになるかなと思っておりますけども、来週は QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたらをお送りいたしますんで、よろしくお願いします。そしてその後、11月1日が QIC1499 回になります。でさらに11月8日福岡で行います QIC ミーティングキャラバン2025福岡で QIC1500 回ということになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。お便りもお待ちしております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。こちらお相手は榎田信右衛門と
局者の前島と、
そして IBB 九州は
平尾英子でした。
それではまた来週じゃなくて再来週になります。来週はウルー番組です。それではごきげんよう。